川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃんと知り合って今何年目ぐらい？
何年目ぐらいですかね。多分
8年だってポッドキャストやって8年だったら
8年ですね。
顔を見たことあるといけばもうちょっと早かったかな。
そうですね、9年とか、
う
ん、
そうだよね、
10年弱ですよね。
長く続いてるよね。
はい、
もう飽きましたか？
飽きることはありえないです。
そうっすか、よかったよかったよかった。なんか成長しました？
成長しました。この会社に国際不動産に入って、うん、結構できることが増えたので、
うん、あ、そうなの？
はい。
どんなこと？
音声編集とか、うん、あと普通に動画の編集とか、うんうん、あのパソコンのリテラシーが結構低かったんですけど、うん、だいぶ向上してきたかなっていうこともありますし、あ
のディレクターさんのおかげかな。そうだね、私は何のこともしてないよね。
市川さんともあの動画の編集して、撮影して編集っていうの
は あったね。今やってないけどね、
はい、
うん、
ああいったことも初挑戦で。
そうだね、はい、あの時もね、なんかもう涼子ちゃんこのホワイトボードに書いてねみたいなね、
そうです
ね、原稿で、それで一発撮りで全部やってたもんね。
やってましたね。
そうだよね、それで撮影するのもこう歩きながらこうやって編集したって全部あとよろしくねしかやってないもんね。だよね。っていう中で今日のテーマちょっといきましょうか。
はい、今回は人を育てることができる人とできない人は何が違うのかというテーマです。
はい、あの、まあ、これ結論を言うとね、育てることができるかって言われたら育てることはできないんです。育つんです、勝手に。分かりやすく言うと子育てしてる、分かる、子供育てたっていうよりも子供は育ったっていう感じだけど、勝手にしてたら絶対ダメで、やっぱり人が育たない会社とかあるわけですよ。で、辞めていく会社とか、僕からすると信じらんない。でも多いな、特にオーナー社長ですぐ辞めるとか。でも内情って分かんないじゃないですか。
そうですね、
実際どこまでどうだっていうのは。でもまあ、だから僕の少ない経験値で前いた会社とかうんぬんから言うと、リクルートと会社はちょっと特別だね。全然そういう、まあ中にはいる。でほら、例えば辞める理由ってあるじゃん。涼子ちゃんの前の会社辞めた理由ってなんだっけ？
会社の価値観の違いですかね。
さすがだね、なんかあの大人の答えをするよね。
あ、全然あの前の会社が大嫌いでとかではなくて、まあ、いろいろありますよね、それぞれ事情が。
そうだよね、
はい。
まあ、人が辞める理由は何かというと、直接的なマネジメントしてる人、まあ、その人が社長であったり課長であったり係長であったりいろいろするんかもしれない。その人が、まあ、気に入らないというか、やっぱりっていうことで辞めていくケースが多々ある。で、社長がマネジメントしてる会社、マネジメントというか誰もマネージャー置いてなくて社長が一対一で全部やってる会社なんかは割と辞めていく。ありがちなのは、なんでこんなことができないのって思ってる人が社長には多い。で、僕は最初から社長やってたわけじゃない。まあ、この会社は最初から社長やってるけど、雇われる方からいたので思うと、何でもできるとは思わない方がいいよと。っていうのと、やっぱきっかけと、やっぱ小さな成功体験を積み上げていくってことしかやっぱり自信つかないんですよ、人間って。だから涼子ちゃんをうちの会社にっていうふうに思った、まあ、きっかけっていうか理由はね、いろいろあって。なんだと思う、これ話してないね。
なんですかね。
僕ね、中途半端にできる子があんま信用してないんですよ。で、あの、まあ、すごくできるとまた弊害もあると思ってるんですよ。で、逆に自信がなくてでも頑張れる子っていうのは大好きなんですよ。どっちかというと涼子ちゃんそっちかなっていう感じではあったでも話してるとそんな自信がないわけでもないんだけどね。ちゃんとした意見を持っていて、ちょっと言うと恥ずかしい、間違えることがあるかなぐらいの感じで。
あ、そうですね。
で、いや、あのね、やっぱりね、一番人間はほら、自分がまだ成長のポテンシャルとそういう体験があんまりできてないので、環境を整えてあげることでその人が成長できるっていうことを提供できるようにしてあげるのが一番僕はいいと思ってて、それをさ、子育てになるとさ、我慢できないんだね、そこまで。ついついね、まあ一回しかないし若かったしとか、いろんなこと考えると。でも実際に自分が会社を作って、だからもっと若く、僕も若くして、例えば起業してやってたらそうはいかなかったのかもしれないけど、でも気づいたよ。入社2年目でもういきなり後輩がついて、まあ、上司じゃないけど先輩の役割の仕事の方が大半だった。 その時にすごく厳しく指導じゃないけど、なんでこれができないんだ、なんでこれができないんだってやっぱやったの。全然ついてこなかった誰も。で気づいて180度変えました。いいよいいよっていう感じで、もうなんか自分で考えてやってねっていう感じに3年目から変えました。途端そっちの方が成長するってことが分かりました。だその2年目の時の後輩は申し訳ないなと思うけど、まあ、今でも仲良くしてますけどね。
あ、すごい。そうなんですね。
そうそう、多分そこお互いそこまで考えて気づいてはいないと。で自分の中ですごい嫌なやつだったの。でもそれが3年目になって急に変わって、そうじゃないような対応ができるようになって、やっぱりそうだなと、伸びる環境を作らなきゃいけないなというふうに思って、でやり始めて、でだって今いるうちのメンバーも私が何年目、7年目ぐらいの時のメンバーだな、まあ、7つぐらいしか離れてないんですよ。でその時に仕事した人で30年後ですよ、一緒にやるぞっつって声かけて来ないでしょ、嫌だったら。
そうですね。
そう、少なくともいいという錯覚ぐらいはしてるんですよ。まあね、うち某スタッフに言わせると錯覚だって言ってたけど、まあそんな感じですよね。だから なんだろうな、義理はないけど恩はあるって言ったかな、なんかうまい言い方してたね。本当にと思えばそれはちゃんとそういう感じでやったんで、だから育てることができる人っていうか、やっぱりなんだろうな、まあまあまあまあ、すごいありていで言うと包容力があって見守ってあげて、あまり口出しもせずにみたいな。それは僕がトリクルドコスモスの課長時代から割とそんな感じだった。それはなんでかっていうと、なんでかな、まあ、そっちの方が育つって分かってた。でそれでも育たない人もいるってことも分かった。でもっと衝撃的だったのが、50前で転職しました。で違う会社入りました。もうなんだろうな、ポテンシャルという意味では多少落ちるかもしれないけど、ネガティブすぎる部下がいて、それを紐解こうと思って、なんであなたはネガティブなのそこまでと。そしたらね、高校時代まで遡ったのかな。でやっぱりコンプレックスなんだよね、弟に対する。
あ、そういうのがあったんですね。
うん、それがあるからっていうのがあって、でも解決策はもうね、それ分かったけど、じゃあそれに対して解決策はあったかっていうとないよね。もうなんていうのかな、まあもう嫌でも辞めることができないんですこの会社ぐらいの感じだったのね。でもまあ今辞めてるから、もうその会社を、だから成長したんだろうなって気はしてて、だからなかなかね難しいですよこのテーマってね。自分で考えながら思うけど、まあできない人は人に興味がないということなのか、自分ができて他人ができないことを何とも思ってないのか、なんか何もしてないみたいな言い方をする人もいるよね、うん、そこまでよく言えるなと思うけどね。
そうですね、
うん、で辞めていく人間を、だから悪く言ってるけど心の底から悪くは思ってないんじゃないかなって気もする。だって本当に悪くなったらその人病気になるもん。
まあそうですね、
うん、
病んじゃいますよね。
だからなんだろうね、そういう人は多いよね。まあ言い方悪いけど、ね、今までうち僕が知り合った人の中でも、この会社に勤めてらんないよねみたいな人はいるよね。で案の定やっぱりまた辞めました、また辞めましたみたいな。でもそれでも俺はへちゃらだよぐらいの感じの人なんだから、何が正解なのかも別にないし、正しいかもないし、ただそれをその間そこで経験したことが正しければいいし、かといって長続きしてなんか長生きする感じがしないよね。そうなると涼子ちゃんが弊社に入ってですよ、なんか居心地がよく、
すごくいいですね。
でもね、いいよいいよって優しいわけでもないじゃない、うちの会社って、
まあ、
結構さ、
ね、
よく見てるとさ、休みだろうがなんだろうが
関係ないですね。
これ出していいですかとかっていうのが来て、本当はそこで俺は何も言わないわけ、なぜなら返信するしないは自由だから、だって休みの日だから。だけど、ね、返信するじゃん。それがなんかある意味適度な心地よさというか、でもなんとなくわきまえながら、あ、ごめんねみたいな感じで来るじゃない。
そうですね、
うん、であれを、だから私はもう役割的なものと仕事柄、どうしてもどこにいようが24時間目が覚めてパッとした瞬間に LINE 見ちゃうんですよ。そうするとほら、まあ、いやそれがさ、パワハラになるとかいろんな問題もあったり、ね、してるから世の中的にはいかがなもんかとは思うけど、その人が納得するかどうかで全然変わるわけだから、うん、いいのかなっていう気もするしね、なんて思うと、それで最大限のなんだろうな、パフォーマンスが発揮できて、それで育ったと思って、本当はそこに組織ということでいけば後輩みたいなのがついて、で自分が教える立場になった方が絶対伸びるんだけど、そこまで余裕がないし、ね、想像できる、
あまりできないですね。涼
子ちゃんの後輩が入りましたみたいな、それで どう何言っても何もできない子が入ったとしたら、例えば、
え、頑張ろうってなりますね。
嘘、
なりますね。
厳しくなんないの、なんでできないのあなたとかって。
そういう性格じゃないので厳しくは人に言えない。で
どうやってやるのその子。
そうです、ね、
もう全然できないんでしょうと、私分かりませんみたいな。
じゃあもう一緒に一から頑張ろうって言ってやります、ね、
そうなんだ。
自分もなんか一からできるっていう風に前向きに捉えて、
言ったな絶対そうなんだ。
そうです、
ね、あ素晴らしいね。
怒ることはないですね。
あ、まあ、怒んなくてもいいんだけど、はい、イライラしないんだ。
しないと思いますね。
人ってねそういう局面局面にならないとさ出てこないじゃん本質が。
もしかしたらブチ切れるかもしれないですよ
ね。ね、そうなの。追い詰められた時にどうなるかっていうのもあるじゃん。忙しくて追い詰められた時ってどうなるの割と。
そうですね、でもイライラは本当にする性格ではなくて
ね、え横ちゃんね、よかったね。
悲しくなるタイプですかね。なんか悲しい、イライラというよりかは悲しいになるかもしれないですね。イライラはしないです。
なるほど、
はい、
そうか。だから涼子ちゃんにとって人は育てるものか育つものかっていうことってどうなんですか。どう思いますか。
まあ、今の市川さんの話聞いたら、うん、人は育つものなんだなっていうのが分かりましたよね、うん、
受け答えがうますぎるんだけどさ本当にそう思ってる。
思ってます。
本当
育てるってなんかちょっと
おこがましい、
おこがましい感じしますよね。
おこがましいよね。
そうですね、
うん、だよね。昔のまあ一番流行らないのかな、そういうその弟子徒弟制度みたいなね、師匠がいて弟子がいてっていうのはもう時代的にもちょっと違うのかなっていう感じはするよね。どうなんだろうねそのあたりね。多分そこら辺のなんか感じが未だに多分組織的にはあるところはあるじゃない。
そうですね。
俺もだってさ、まあ、ある、なんだろう、ある年齢とあるとこまで行くと今年の新入社員が入ってきたらどうしようなんてことを考えなくなった時があって、それまでは自分は直接関わって何してこれしてこれしてってことを考えたり研修のあれしてこれしてとか考えたりもしてた時代があるわけでも、うん、もうなんかそれも世の中が変わったのかな。まあ、今はね採用するのも全部自分でやってるし自分で決めるからそれを考えるのは当然じゃ当然なんだけどね。だからまあうちも多彩だもんね。若い人からそれなりの人までね、うん、と思うと面白い会社になっていくよね。
だから人
はね、宅建の勉強とか教えてて思ったね。やれっつってもやらない人はやらないと、受かる人は自分からやる人っていうんですよね、うん、と思うとねやっぱりそこが大事なのかなっていうとこですかね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。